こんばんは、今日は新明記の20章を共に見てまいりましょう。この20章では他の、書簡ではあまり詳しく記されていませんけども、まあ、具体的に約束の地に入る戦いにおいて、まあ、どのような心構えで成していくべきかということを教えています。戦いということは長く続くと大変なことになります。国土は荒れ、また民は疲弊してしまうような時代が長く続いたらとても耐えられません。日本語で言いますと火事場のなんとか力とありますけども、まあ、短い時間なら大丈夫なんですけども、ずっと緊張状態を続けるならば、私たちは疲弊してしまいます。まあ、戦争でなくてもいろんな戦いがありますけども、そうですね、子育てで出産がですね、何十日もかかったら大変なことになってしまいます。それは短い期間ならいいんですけども、出産と同じような子育てをやったら大変なことになってしまうかなと思います。国づくりもそうです。教会づくりもそうです。家庭建設も、また夫婦の建設も同じではないでしょうか。まあ、そんな中で落ち着いて取り組むということを、共に考えていきたいんです。イスラエルの、まあ、約束の地は名前を、築いていくのは、まあ、数年でしたけれども、主が教会を建てられて世界に福音を伝え、神の国を建設始めた時からもう2000年経っています。なお戦いは続いております。このことも覚えつつ、落ち着いて取り組むことを共に考えていきましょう。では、1節から9節を、購読いたしましょう。そしてお祈りいたします。新明記の第20章です。では、1節から、9節を、ここにお読みいたします。新明記第20章1節から9節。あなたが敵と戦おうと出ていくとき、馬や戦車やあなたよりも多い軍勢を見ても彼らを恐れてはならない。あなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神主があなたと共におられるのだから。彼らに言いなさい。聞け、イスラエルよ。あなた方は今日、敵との戦いに臨もうとしている。弱気になってはならない。恐れてはならない。うろたえてはならない。彼らのことでおののいてはならない。司たちは民に語りかけて言いなさい。新しい家を建てて、まだそれを奉献していない者はいないか。その人は家に帰るがよい。戦死して他の人がそれを奉献するといけないから。 女と婚約してまだ結婚していない者はいないか。その人は家に帰るがよい。戦死して他の人が彼女と結婚するといけないから。ご一緒に、はい。司たちが民に語り終えたら、軍の長たちが民の指揮を取りなさい。天の父様、あなたの戦いにおいて、私たちが、主が共におられるから、約束が確かであるから、そして、この戦いは長いからと、私たちも覚えて取り組むことができるように導いてください。時に強くなり、時に弱くなることがあります。また、様々な人生の出来事で、そのことに集中しなければいけない時もあります。どうか、私たちに余裕を与えてください。教会が、そして神の言葉が一番大切であることはもちろんですけども、それ以外のものもおろそかにしないように私たちを導いてください。今日の聖書の箇所にどうか光をお与えくださいますように。お祈りしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。まあ、戦いというとどうも私たちの、国の国民性は長期戦は苦手なところがあるかなと思います。もう、まあ、かつては、まあ、命を犠牲にすることが尊いように、そして、後のことを考えないで、背水の陣でということに、なって、大きな禍根を残したと思います。これが何十年も続いたら本当に国は滅びてしまったかと思います。約束の地を攻め取る働きも、戦うことが目標ではありませんでした。神様が与えてくださった地を自分たちのものとし、そこで幸せに生きて明かしする、そのための戦いでした。しかも、神様は民を一気に滅ぼしたらその土地が荒れてしまうので、イスラエルが徐々に占領するように導くと告げておられました。このことは先ほども申しましたように、全世界に福音が伝えられ、教会が築かれ、神の国が広がり完成していく、それはまた成長を目指しますので、かなり時間がかかります。一代で終わりません。何代もかかって成し遂げる技です。ということは、地に足をつけた戦いが必要だということなのです。その点で、このイスラエルの民への戦いの教えを私たちに当てはめていきたいと思うんです。まず、まあ、これは、覚えておきたいんですけど、霊的戦いであるとともに、この地上では、地上の戦いを、通して、霊の戦いを表す、べきものですので、そのまま今当てはめてはいけません。 見えるもので見えない世界の戦いを表していますので、今私たちは神の国を広げようと思ってですね、武器を取るように教えられていませんね。取るべき武器は大砲や、銃や、またミサイルや、そういうものではなくて、エペソ人の手紙の6章にあるように、皆、人を、生かすもの、救う力のあるものであり、戦いの相手は罪であり悪の霊です。それは物理的な武器では対抗できないものです。ですから私たちは御言葉と祈りによって戦っていきます。ただ今約束の地は見えるもので霊的なことを表していますので、それをそのまま当てはめてはいけないということも覚えつつ見ていきましょう。冒頭に伝えられているのは、たとえ見える敵が強くまた多く見えても、主が共におられるので恐れないというこの大前提です。私たちの戦いは主の戦いですから、私たちだけで戦うのではなく、主と共に攻め取る、戦うのだということをまず覚えていましょう。イスラエルの民は、戦いをほとんど経験しなかったわけですね。多くの民は荒野で生まれ育ちました。そこに攻めてこようとする価値がない不毛の地、人が生きて普通では生きていけない過酷な場所ですので、そこに、攻めてくるのは、初期にエジプトから持ち出した財宝、それを狙って追いかけた、あるいは奴隷としての価値があるので連れ戻そうとしたエジプト軍の攻撃は受けましたけども、それ以降は実際に戦争をしたことがない民です。しかしイスラエルがエジプトを脱出するときにも戦われたのは主でした。彼らは武器を何も持たずに、ただ祈りと信仰と礼拝によって勝利し、主と共に勝利してエジプトに打ち勝ったのでした。そして約束の地においても主が勝利を与えてくださる、そのことをまず覚える必要がありました。そして2節以降は、戦いを指導するのは将軍ではなく祭司である。神の言葉を語り、また祈る、そして生贄を捧げることで神様の祝福をいただき、そして主と共に出て行って勝利するように教えられております。そうは言っても敵、目の前の敵と武器を振るって戦うのですけども、そして命を落とす危険もあります。その中で神様はこの世に気がかりなものを持っているものは集中できないので、戦いに加わらないようにとあえて告げています。家を建てたばかり、5節にありますね。また 畑を作ったばかり、6節。また、7節では婚約したところ、神様が祝福を与えてくださった、その祝福をしっかりと受け止める。その間、家を離れて戦いに出るようなこと、そしてそこで命を落とすこと、せっかくの死の祝福を経験しないまま命を落とすことがないように配慮しなさいと教えています。地上の祝福をすべて打ち捨てて献身して、もっぱら伝道の働きにしなさいというふうに私も思っていたんですけども、それは違うということを教えていただきました。神学校の先生方は何を一番にするかと、教会を一番にしてはいけないと、家族を大切にしなさい、妻を大切にしなさい、そう教えられました。働きはそれが守られて上のことだと。なぜなら、家庭が祝されなければ戦いはあなた一代で終わってしまいますよ。子供たちにも信仰を受け継がせて、それは実施だけじゃなくて、教会は大きな家庭みたいなものですから、奉仕でいっぱい、また伝道でいっぱいになって、せっかく与えられた子供たちがほったらかしで信仰を受け継げなくなってしまったら、教会はそこで息切れしてしまい、そして立っていけなくなってしまいます。同じようにイスラエルの民がもう戦いばかり、あるいは建設作業とかですね、して自分の生活や家庭を顧みなかったら、もうたちまち土台が崩れ、そして子供たちに信仰が受け継がれなかったら、生活が立ち行かなかったら、どうして戦いを続けられるでしょうか。一代目のクリスチャンってついつい一生懸命になってしまって、子供たちのことをおろそかにしてしまうっていうことがあると言われました。これからの働きは長い、一代で終わらないのだから、地に足をつけた働きをしていく必要があるのです。また、8節以降は恐れを帯びている者は戦いに加わらないようにと教えられています。恐れや不安を抱えていたら、その仲間をいたわらなくてはいけませんし、そのために弱いところが出てきてしまいます。ある意味で体調が悪いのと似てると思います。病気を抱えていたら十分働けませんし戦えません。心が泣いていても同じです。 そういう方々がいたら、戦列を一旦退いて、再び勇気や元気を取り戻して、再度臨めばいいのです。恐れているのに空元気を出してしまってはいけないと。もうこれらの心構えを語って、そして民が自分たちだけで働かなきゃいけないのを、結婚した人いいなと、畑持った人いいなと、恐れがあって臆病な人はいいなと、危険に遭わなくてというふうにならないで、お互いのことを覚え、調子のいい時も悪い時も、また他のことに集中しなければいけない時もあることを覚えて、まあ、しかし主のことをよそにしたままではいけませんけども、この平和のことも戦いのことも神様が与えてくださっているチャレンジであり祝福であるから、そういう余裕を持って地に足のついた交わりを保って、そして戦うようにと教えています。また十節以降は、むやみに人を殺めない、そのことが教えられています。神様は約束の地に残しておいては、もう民を滅ぼす罠となるという、もうこれまでもずっと主に逆らい続けた残虐な部族については清潔するようにと教えられていましたけれども、そこまでいかない他の民についてはまず、幸福を進めなさいと教えられています。そして、降伏した民は、苦役に服させるようにと。しかしもし屈せなければ、町を包囲して、そして、まあ、エリコで起こったように神様は不思議な方法で町を攻め取らせてくださるので、抵抗する男子は剣で撃ちます。しかし戦闘要員でない民間の方たちは自分たちの支配下に置くようにしなさい。また使えるものは使いなさいと。こうして約束の地から離れている、そしてイスラエルの罠とはならない民については寛容に扱うように教えました。しかしながら頑強で堅くなで、この地に生かしておいてはやがてイスラエルを滅ぼすことになる民については厳しい扱いをするようにと教えられていました。ここにいた民は実はアブラハムの時代から神様は忍耐を持って見守っていました。彼らがトガが満ちてしまえば清潔しなければいけないけれども、そうでなくて主を覚えてアブラハムの神を恐れるようになれば生かされたはずなんですが、数百年経ってもなお、偶像を拝み主に敵対していた強固な主を拒む民については、この約束の地に留めてはいけないと神様は告げました。 17節にありますように、ヒッタイト人、アモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人、彼らを約束の地から断ち切る必要がありました。なぜなら18節に、ある通りです。それは彼らがその神々に行っていたすべての忌み嫌うべきことをするようにあなた方に教え、あなた方があなた方の神主の前に罪あるものとならないようにするためであると。まあ、そうは言ってもやがてヨシアの時代にイスラエルを恐れたヒビ人のうちギブオンの民は何とか生き残ろうと工作をして主を恐れている民、遠くの民だと言って同盟を結びました。そして同盟を結んだことをたとえ騙されたと言ってもですね、この約束を守るようにしなさいと主は教えて、この聖絶すべき民であっても主に立ち返るなら生かされた、共に生きるものとされたことがあります。また19節以降は、町を包囲して攻め取ろうとするときに、そこの木を全部切り通す、倒す必要はないとしてはいけないと。もちろん城壁を攻めるために木を切り取って使うことはあったんですけども、むやみに切り倒さないように、実を結ばない役に立たない木は切り取ろうし倒していいけども、役に立つ木は残しておけばいい。神様は民の生活も豊かであるように、むやみな破壊をしないように戒めています。この世にあるもの、確かに突き詰めたらどこかで偶像に関わっているものかものだと思います。お金にしても、作物にしても、肉にしても、建物についても、土地についても、すべての人がクリスチャンというわけじゃないので、いろんな神様を信じない方たちが関わっています。それで信仰が傾けば別ですけども、普通の営みをしている方たちと、共に、生きることが必要なんです。まあ、確かに信仰の妨げになってですね、まあ、これは偶像に捧げた肉ですとか、このお店には神棚が祀ってありますからとか、それで神経質、まだ不安 があって、そこに立ち入ることは信仰が危険にさらされるという方は避けた方がいいんですけども、偶像の神は実際はないものですので、きちんと心得ていれば、問題ありません。銀行にお金を預けるときに、この銀行クリスチャンばっかりじゃないから、預けられないとかですね、建築会社とか、また自動車会社とかですね、食品会社とか、いろんな営みをしている組織会社に、また行政もそうですね、私たちは、そこから益を得るようにされていますし、義務を果たしております。不正はがあってはいけないのですけれども、しかし、きちんと営んでいる、信仰は違ってもですね、誠実に成している方々と、共に生きていく、その、寛容さは必要です。彼らもまた やがてキリストを知り、悔い改めてイエス様を信じて欲しいと神様が願っている方たちです。世の方々とも平和に関わる中で、私たちは神の国を広げていくのです。もちろん不信者と釣り合わない区引きを追うことはあってはいけません。それは避けるべきですけども、この世にあって落ち着いた生活を志して明かしていくことが必要です。そして宣教だけでなく、あらゆる事業に、それが一代だけで終わるのではなく、何代もかかっても前進していけるように、私たちは次の世代をしっかりと育てながら、で各家庭が祝されるようにしながら、神の国を広げていきましょう。そして戦いの武器はエペソ人への手紙の6章にある通りです。エペソ人の手紙の6章10節以降ですけども、14節からお読みいたします。エペソ6章14節、そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。私たちはこうして今は霊の武具を持って、また御言葉を持って、祈りを持って神の国を広げていきます。そこにも世との健全な関係と、また証、そして祈りを持って神の国を広げていきましょう。今信仰継承というのは大きな課題ですけども、ぜひ次の世代が、またその次の世代が立っていけるように祈っていきましょう。お祈りいたします。天の父様、約束の地を攻め取るだけでなく、その地で信仰を保ち繁栄する、それが主の戦いであることを今日読んできました。私たちもそうです。この地に根ざし、そして主の命令を成し遂げていくために、どうかバランスの取れた取り組みを成していけるように、次世代を見据えた計画と実践ができますように、どうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。